Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに安弘さん、おはようございます。いつも4コマ漫画をありがとうございます。お手紙もとっても可愛い絵を、私河村妙慶のイラストも描いてくれてます。人間国宝の妙慶様へ。季節は正直なもので、やっと涼しくなりましたね。昨今の国際情報を見ておりますと、ノストラダムスの予言も30年余りの誤差で的中するのではないかと心配になっております。そうですか。当たらないことを願うばかりでございます。さあ、そこで4コマ漫画を送りますということで、もうこれ何冊目ですかね。1コマ目、えーんと誰か泣いてます。名前が斉藤さんなんですね。斉藤さん、泣かないで。僕は何のために生きているの。すると、人生いろいろあるからねと斉藤さんに語りかけています。その斉藤さんは、もう死んだ方がマシだよ。すると、生まれ変わって教師にでもなったら。すると、その斉藤さんは、反面教師と言いたいんだろう。ドヒャー当たりかも、というオチがあります。なるほどですね。これ一つ一つ紹介させていただきたいんですが、時間に限りがあるので、後で私、そしてスタッフの皆さんと共有させていただきます。いつもいつも安弘さん、ありがとうございます。続いての方です。とし子さん、ありがとうございます。妙慶さん、いつも妙慶さんの法話、そして言葉の贈り物に感動します。何かを得るということは同時に何かを失います。それでいいんです。なんとあったかい言葉でしょう。本当にありがとうございます。そして大好きな井村屋さんのゆで小豆でおぜんざいも作ろうと思っております。井村屋さんの肉まんあんまんの CM もいいですね、とのことです。お父様がお浄土に帰られたことをずっと書いてくださっております。どうかどうか共にお浄土のお父様と一緒に、これからもこのラジオで出会っていただけたらと思います。とし子さん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。ジュリーさん、ありがとうございます。妙慶さん、実は夫のお母さんが亡くなりました。96歳でした。子供は5人、孫は13人、ひ孫は21人。わあ、この2人から末広がりに増えるなんて素晴らしいですね。みんなに愛されていました。お葬式は50人ほどの人で集まりました。天国でお会いしたいですって書かれております。そこでね、ぜひぜひ、お浄土なんですよ。天っていうのはね、やはり有頂天という言葉があるように、やはり人間は天にも舞う気分で、だんだんとね、足元がどんどんつかなくなるんです。それよりもお浄土の土、土、みんな大地でつながってるということをどうかどうか知ってください。ジュリーさん、あったかいあったかいメールを本当にありがとうございます。続いての方です。ワンちゃん家族さん、ありがとうございます。家族全員で可愛がってるワンちゃんが亡くなりました。そうですか。そしてお葬式をなさったんですね。家族なんですね。でも亡くなったと考えれば考えるほど辛くなります。どうかどうかワンちゃんの死というものを決して無駄にせずに、どんな時も共に生きていってほしい。そんな気持ちでどうかこれからも出会い直してほしいなと思います。余談なんですが、私は月に一度里である西蓮寺のお寺に帰ってるんですけど、新幹線ホームで お土産って書いてたんで、ああどんなお土産新発売かなって見たら、かわいいかわいいパッケージに入ってたんで、あれこれ買おうかなと思ったら、お店の方が、あのすいません、これワンちゃんのお土産ですけどいいですかって言われました。今はお土産コーナーの中にもワンちゃん用のお土産、猫ちゃんの用のお土産が普通に売ってるんですよね。そのぐらい家族の一員なんだなということを感じました。ワンちゃん家族さん、ありがとうございます。さあ続いての方です。はるみさん、ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。ありがたいお話を本当にありがとうございます。今人との関係に感謝してるんですよ。半世紀ぶりにお会いした人と仲良くして助け合って付き合っております。お墓参りがきっかけだったんですが、ご先祖様に感謝でございますとのことです。そうですか、はるみさん。お墓参りをきっかけに人付き合いが始まったんですね。素敵ですね。これからもどうかどうか縁をつないでくださいね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ラジオネーム、安倍秀彦さん。お名前でしょうか、それともペンネームでしょうかね。妙計さんの番組をずっと聞いております。他のパーソナリティさんと全く違いますねとのことです。まあ、つまりこれがまあ個性なんだと思います。私はね、あの情報番組とか、あのやはりこう音楽を伝えるっていうことは不得意なんですね。で、またこういうテンポですので、トントントンと元気よく話すっていうことも不得意なんですね。ゆっくりとお話をしてお伝えするのが、まあ、川村妙計の特徴かなと思っております。それぞれの、あの個性で皆さん、あのラジオパーソナリティも皆さんは伝えておられるんですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。サザエさんのふたさん、ありがとうございます。妙計さん、以前は私のメールを読んでいただきましてありがとうございます。実は夫が亡くなりました。いろいろとしなければならないなと思うこともあるんですけれども、できなかったこともあったりして後悔ですとのことです。そうですか。人間というものはね、亡くなった後に気づくんです。これしとけばよかった、これしてあげたかったと思うんですよね。後になっていよいよ後悔として反省も含め残っていくんです。でもね、サザエのふたさん、その時は一生懸命なさってるんですよ。それなりに一生懸命なさってるんです。だから後悔せずに、これから亡きお浄土の釣り合いさんともう一度出会い直してくださいね。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。はるちゃんばあばさん、ピンクのおはがきありがとうございます。妙計さん、ほっとする放送を本当にありがとうございます。先日孫の運動会に行ってきました。やっとコロナ禍もなくなり、感染できるようになりました。嬉しいですとのことです。本当ですよね。今は本当マスクをする方も少なくなりましたし、声も出しやすくなりました。やっと待って待ってのお孫さんの応援だったんですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。わざわざ追加の切手を貼ってまでも出していただいて本当にありがとうございます。妙計さん、いつも素敵な声をありがとうございます。スマホから流れる声にほっとしています。土曜日の8時は一番大事な時間です。妙計さん、教えてください。私は友人知人の会話にの聞き役になってしまいます。なぜでしょうかとのことです。そうですか。でも藤子さん、あなたが聞くことによってどれだけ周りが癒されてるか、聞いてくれる人がいるっていうことでどれだけ喜ばれてるか、この聞くお役目をいただくっていうことも大切なんですよ。そしてその後に、ねえねえねえ、ちょっと一つだけ聞いて聞いて、私の話も聞いてって、ちょっと前置きをしてみましょう。すると周りもドキッとくるかもしれません。そしてこんなことがあったんだよ、 あんなことがあったんだよとちょっとためながらお伝えするとドキッとまた相手も来るんではないでしょうか。藤子さん、ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。さあ、ここで特別なコンサートのお知らせです。涙あり笑いありの新感覚リサイタル、井村屋プレゼンツスターシャー&新見フェイギンヒロコのご案内です。11月14日京都市のコンサートホールで、ロシアのソプラノ歌手スターシャとピアニストの新見フェイギンヒロコが特別なリサイタルを開催いたします。出演はロシア国内をはじめ世界で活躍するモスクワ出身のソプラノ歌手スターシャーさんと、ピアノ演奏は新見フェイギンヒロコさん。大阪生まれで数々の国際コンクールの入賞歴を持つ実力派です。リサイタルは2部構成、第1部はプッチーニ作品などのオペラを中心に、第2部はロシア民謡と船歌、愛さんさん、100万本のバラなど日本の名曲を予定しています。涙と笑いが交錯する一夜をお楽しみください。協賛の井村屋グループさんは、全国で一流のクラシックに触れる機会を提供する活動の一環で、同コンサートの主催者である公益社団法人国際音楽交流協会を支援しています。この番組もゲストとしてお迎えしました。日時は11月14日木曜日、18時30分開演、会場は18時です。座席は全席指定席、会場は京都コンサートホールアンサンブルホール村田、料金は税込みで2500円です。チケットの申し込みは電話番号 075-711-3231 075-711-3231、 午前10時から5時まで、ただし休館日があります。第1、第3月曜日休館日です。気をつけてください。休日の場合はその翌日になります。ぜひお越しくださいね。お知らせでした。